御言葉に心を整えていただきましょう。私の魂はあなたの救いを求めて耐え入りそうです。あなたの御言葉を待ち望みます。詩編119編81節。果たして私たちはこれほどまでに神の言葉を待ち望んだことがあるでしょうか。私の魂があなたの救いを求めて耐え入りそうです。心を注ぎ出して祈るという言葉がありますけれども、まさにこのところには、魂のすべてを注ぎ出して、神様の御言葉を待ち望む人の気持ちが記されています。しかし、実際のところ、私たちは魂のすべてを注ぎ出してでも、神様の御言葉を待ち望むべきではないでしょうか。たとえ出来事がどれほど大きなことでなかったとしても、私たちは魂のすべてを注ぎ出して神様を求めていいんだと、ね。何しろ私たち自身、私たちの魂も神様の御言葉によって作られました。言葉というのはこの世では信用ならないものの代表のようにも言われますけれども、神様の言葉は世界を作り、私を作った、私の魂も作った、このようなものであります。ですから、私たちが大きなものであれ、小さなものであれ、何かを求めるときには、神様の御言葉の実現を願うということ、これが最も正しいことであります。それに比べれば、自分の力で実現しようとするというのは、何かこう、もう本当に小さな私たちというものがジタバタしているような、このような事柄であるわけですね。では私たちの魂は今何を求めているでしょうか。神様の御言葉を待ち望みましょう。神様の御言葉は永遠の御言葉であります。時を超えて復元するものであります。その生きた力ある御言葉がどのように私たちに与えられるのか、私たちは信じて待ち望みたいと思います。日本語の言葉という単語は、音の葉、つまり事柄の端っこ、出来事の端っこ、という意味があるんだそうですけれども、神様の言葉はそうではないんですね。神の言葉をヘブライ語でダバールと言います。このダバールという言葉はそのまま出来事という意味。神の言葉はそのまま出来事です。生きた力ある神の言葉、それが私たちの聖書に記されているわけなんです。どのような御言葉が与えられるでしょうか。何が実現するでしょうか。どうぞこの御言葉を通して神様と対話してください。今から1分間ほどこのような時を持ちたいと思います。 本日の御言葉をお読みいたします。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。決められたところで私は作られ、地の深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。詩編139編13節から16節の御言葉です。今日は神様について聞いているうちに、長年の考えが変えられて、ついに神様を信じるようになった、ある無神論の哲学者。まあ、その肩掛けには元とつけるべきですが、その人を紹介したいと思います。その人物はアントニー・フルーというイギリスの無神論の学者でありました。彼は20世紀最大の無神論の哲学者として欧米では非常に有名な方なんだそうです。この人は15歳の時、無神論者になるという決心をしまして、そして教会に通うことをやめました。1950年に発表した神を否定する論文によって言論界にデビューして以来、世界で最も影響力のある無神論者として、この名を欲しいままにしてきた筋金入りの人物です。皆さんの周りにも無神論者と呼ばれる方がいらっしゃると思いますが、これほどの方というのはまずおられないんじゃないかなと思うんですね。ところがその彼が81歳の時、考えを変えてしまうんですね。多くのクリスチャンたちと公開討論を重ねていくうちに、彼はこの世界を作られた創造主がおられるということを認めるようになりました。そして2004年に本を書いたんです。なんとそのタイトルは、神は確かに存在する。なぜ世界で最も有名な無神論者が考えを改めたのかという本です。それ以前に彼が書いた30冊の本は、どれもすべて無神論の本ばかりで、多くの人々はそこから多くの影響を受けてきました。では彼はなぜ考えが変わったんでしょうか。その一つは、生命の設計図である DNA の存在であったというんですね。DNA に書き込まれている情報の複雑さは、異性が関わることなしに、全くの偶然だけで生じると考えるのは、とてもありえないと彼は判断したんです。それは確かにそうですね。DNA というのは、平たく言ってしまうと、これ、言葉なんですよね。4つの文字からなる言葉です。言葉であるということはどういうことか。それをいい加減に並べても意味をなさないんですね。しかし、ちゃんと並べると意味を持つ。言葉というのはそういうものですよね。日本語は50音。50の文字を適当に並べても意味をなしません。でも、ちゃんと並べると日本語としての意味を持つわけですね。そして、ちゃんと並べるには異性が関与していなければいけませんね。彼はそれに気づいて、神の存在を認めました。神の存在を認めないのに、DNA というものを理解するということはまずできません。私たちが目を閉じて、本当にこのパソコンのタイプを打ったとして、それがまともな日本語になっている確率ってどれぐらいあるでしょうか。まあ、ないですね。そこで彼は神を認めました。あるインタビュアーが、あなたは転校したんですか？今までの考えを否定するのは、あなた自身の人生の否定や、あるいは矛盾につながるのではありませんか？とこう質問しました。それに対して彼は、私がどのような方向に行くとしても、 それは根拠のある方に従っていくという私の人生の態度においては矛盾していませんと、こう答えています。つまり DNA が知性ある存在によって作られたものであるということは、無神論者であろうが、ある特定の信仰を持っている人であろうが、誰だって認めざるを得ないことだと彼は言ったわけです。もちろんそれはそうですよね。私の名前は尾崎淳ですというほんのわずかな文字の配列でも、これを偶然に任せて文章化するということはまず不可能なことです。もし闇雲にタイプを打つんだったら、50音あって一文字につき50分の1の確率で正解するわけですけれども、 50×50×50×50× 文章の全部の文字数掛け合わせて、それ分の1ですからね。わずかな文字列であったとしても、私の名前は尾崎淳ですというだけであったとしても、これ何分の1ですか。まして DNA の場合は全部で31億の文字でできてるんだそうです。31億ですよ。偶然に起こるはずないんですね。そしてそもそも DNA というものは情報を保存しているメモリーのようなものなんだそうです。メモリーとは何でしょうか。誰かがそこに書き込んで、そこに情報が記録される。この DNA というメモリーに情報を書き込んだ知的存在がいなければ、こんなもの存在するはずのないものなんですね。そしてその情報を書き込んだ方こそは、創造主なる神であります。これも31億の文字で私たちを作り上げたっていうんですね。今日の御言葉言ってますね。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。本当にそうです。私たち自身は私たち自身として生きてきて、自分のことが驚くべきものだっていうふうには思わないでしょう。しかし私たちのために31億文字で神様はプログラミングしてくださったんですね。信じられないことです。31億文字ってどれぐらいでしょうか。聖書はかなり分厚い本だと言えますけれども、聖書の文字数というのはだいたい200万字、200万字の1500倍ですね。私たちは本に直したら聖書の1500冊分の情報でなってるんです。どれだけの書き込みが隅々までなされてる。神様は聖書を通して私たちを教えてくださる方ですが、神様は私たちに教えることよりももっとずっと強い思いを持って、まず何よりもまず私たちの存在を望んでくださった方なんですね。そして今日の御言葉の最後の16節、胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も売られないうちから終わります。私たちの人生の一日一日もすべて神様が許してくださってるんだ、書き記してくださってるんだ、どこかに。そんなことないというふうに思われるかもしれません。しかしよくよく考えてください。31億文字も費やして私たちのことを振りなしてくださった神様ですよ。それができる神様なんだから、それができるって言うんだったら、未来のことも全て書き記してくださっている。それは全然神様にとっては不可能なことではないわけなんですね。世界そのものも、そしてどの人も、私たちもみんな神様が作られたものであります。そして精魂込めて31億文字費やして 作ってほったらかしっていうことはないんだってことですね。そりゃそうでしょうね。私たちが聖書の1500冊分の本を書いたとしたら、それの本に対する思い入れってどれぐらいですか？神様はそのような計り知れない恐ろしいほどの思い入れを私たち一人一人に持っていてくださっていて、そして先のことまできちんと私たち一人一人に最もふさわしく、最も良いように定めてくださっている。私たちはそれを信じて良いのであります。どうぞこの御言葉と向き合ってください。そしてこの御言葉を通して神様と対話してみてください。神様がどれほど丹精込めて、心を注ぎ尽くして、私たちを作ってくださったか、そして私たちの人生をどのようなものとして織りなしてくださるのか。神様と対話し、神様に求めましょう。今から2分間ほど、そのような時間を持ちたいと思います。